令和5年12月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。12月4日から6日定例会。質問者数14人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。災害時の対応について、高杉千代子議員、無会派。問い、要配慮者である妊産婦に対し、安心して出産するために、妊産婦などの避難所を定めておく必要があると思うが、市の見解は。答え、災害が発生した場合でも、急に分娩されるということではないため、一般の避難所か、一般避難所の中の要配慮者スペースで過ごしていただくことを想定している。もし、病院での対応が必要となった場合、通院先の産科助産院、または救護病院へ医療をつなぐことを考えている。問い、災害時の環境変化に伴い、持病の悪化につながると言われているが、避難所に来られた方の情報はどのように把握し活用するのか。答え、世帯ごとに避難者名簿を作成することで情報を把握し、避難所の入退所、支援物資の数量把握、および配慮事項の確認などに活用することを考えている。問い、本市は多職種の団体や事業所と災害協定を締結しているが、どのような連携を行っているか。答え、令和5年3月現在、106の災害協定を締結しており、協定先と合同で防災訓練の実施、市民向けの防災啓発及び災害時の連絡先の交換など、万が一に備えていただいている団体や事業所もある。公共施設のマネジメントについて、神山聡議員、無会派。問い、令和6年度中に対応が必要な学校の修繕を5年先延ばす予定だが、外壁の破損で子どもたちの命に危険を及ぼすことも考えられる。安全上に問題がある個別施設計画の D 評価箇所は必ず令和6年度中に修繕していただきたいがどうか。答え、学校による日常点検や建築基準法による安全点検を実施し、安全上問題があると判断した場合は早急に対応していく考えである。問い、大阪市は ESCO、エスコ、エネルギーサービスカンパニー事業の導入で、公共施設の光熱水費を27億円以上、二酸化炭素を5万2000トン削減している。診断は無料で、回収費用は削減した光熱水費で賄えるエスコ事業を、本市も導入すべきではないか。答え、エスコ事業で効果が見込まれるのは、一般的に空調や照明などエネルギー消費量が大規模な施設である。本市は比較的小規模な施設が多いため、縮減効果を検証していく必要があると考えている。問い、公共施設マネジメントによる市民ニーズの反映と向上する市民サービスについて、市民や関係者に広く周知して理解を深めるべきではないか。答え、市民の理解をより深めるために、公共施設マネジメントの情報を継続的に周知することを検討したい。 奨学金返還支援制度について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、学びたい人が経済的理由などにより、進学を諦めることのない社会構築を目指す取り組みの一環として、奨学金返還を肩代わりする奨学金返還支援制度が、2015年から実施されている。一定期間在住し、就職するなどの条件を満たせば、対象者の奨学金返還を自治体が支援する制度を、全国615市町村が導入しており、若者の市内定着が課題の本市としても導入すべき制度と考えるがどうか。答え、大学進学のため奨学金制度を約半数が活用しているが、返還が経済的に負担となっている。県内の状況として、県は理工系学生の県内就職の促進・定着を図るため、県内製造業者への補助、4市町村が一定の条件のもと奨学金返還制度を導入していることを確認している。本市でも施策の目的、対象者、国の制度の活用などについてさらに検討する必要があり、他の自治体を参考とし、より良い制度となるよう調査・研究し協議を行っている。他の項目、職員の定年引き上げ及び管理監督職勤務上限年齢制、役職定年制への移行について、転入促進につながる取り組みについて、中尾節子議員、向井派。問い、転入者を増やすためには、市外の人たちに市の魅力を知ってもらい、移住先として選んでもらうことが大切だと考えるが、受け入れの住宅環境の整備について、主な取り組みは。答え、令和3年に実施した転入者アンケートで、新婚世帯は賃貸共同住宅を、子育て世帯は戸建て住宅を好むことが判明し、中古住宅の流通に加え、戸建て住宅の賃貸供給措置や既存の賃貸共同住宅の流通促進に取り組んでいる。また、移住する方が円滑に住まい探しを行えるように、ワンストップのオンライン移住相談を実施している。問い、職住近接を推進しているが、今後どのように取り組んでいくか。答え、エリアや業種を限定しない企業誘致や創業支援が必要であり、現在実施している各種補助金や創業支援策と合わせて進めていきたい。問い、多くの人が集まる大阪・関西万博において、生駒市の認知度を上げるために、どのような取り組みをするか。答え、自治体共同企画への参加や、東大阪市との連携事業を検討している。また、県の万博推進室を通して、県内市町村と連携しながら、会場での出展や PR に取り組んでいきたい。都市拠点としての生駒駅周辺の再構築について、福中真美議員、臨床絆。問い、生駒駅周辺を公共交通の利便性に優れ、市民、事業者、行政の様々な活動の拠点とするための、市内外から来外動機を作る、機能導入や誘致について、どのような考えか。答え、生活便利機能、市民交流や活動の場、居心地の良い公共空間などの導入を考えている。将来的には、地権者の意向も確認し、検討していく。 問い。生駒駅南口エリアにはコミュニティセンターがあり、1階は人が集まる居場所にすべきだと考えるがどうか。答え。コミュニティセンターの1階は行政機能の再配置や集約化など活用のあり方を検討する中で、交流機能の確保も含め活用方法をまとめていきたい。問い。竹丸ホールの建て替えを含めた複合施設や公的サービス施設、ホテル誘致などについて市の見解は？答え。竹丸ホールは維持の方針であるが、宿泊施設の誘致は観光消費増加のため重要な要素と認識しており、可能性を検討している。他の項目。地域活性化の拠点形成としての道の駅について。児童虐待について。生真理子議員、向会派。問い。平成20年度と28年度の虐待相談対応件数、虐待案件の数は。答え。平成20年度は242件。平成28年度は575件、新規233件、継続342件であった。問い、令和4年度の虐待案件781件、新規272件、継続509件に対応している家庭相談員は何人か。答え、781件に対して7人の家庭相談員で対応をしている。問い、児童虐待を未然に防止するため、機能として設置を検討している子ども家庭センターとはどのようなものか。答え、子育て支援総合センターが担う機能と、健康課が担う母子保健の機能を一体的に提供するものが子ども家庭センターと位置づけられる。問い、奈良県では児童虐待防止を目的として、平成26年度に児童虐待事例調査分析事業が実施された。本市においても案件を調査分析し、未然防止のためにどのような対策を行うか検討してはどうか。答え、個々のケースの要因を分析し、未然防止につながる取り組みを行うことは難しい状況だが、事例を通じて今後の対応に生かすとともに、研究機関との連携などについて調査研究する余地はあると感じている。小中学校の熱中症対応などについて、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、この夏、熱中症の疑いで保健室を利用した子どもの人数は？答え、保健室に来室した際に、発熱、頭痛、嘔吐、怪我などの症状については記録しているが、熱中症疑いを一つの項目として記録していないため、把握していない。問い、各学校で記録している発熱、頭痛及び嘔吐の人数は？答え、小中学校合わせて発熱は953人、頭痛は1719人、嘔吐は396人である。問い、体育館のエアコン設置についてどのように調査・研究を進めるのか。答え、費用の積算やそれにかかる補助の確認を先進地の取り組みなどを参考に進めていきたい。問い、物価の高騰や体育館は災害時に避難所になることを踏まえ、エアコン整備を早く進めることが大切だと考えるが、答え、 様々な課題がある中で、どのような施策に優先的に財源を投入すべきか、市全体で考えていかなければならない。エアコン設置には多大な費用がかかることから、慎重に検討を進めている。他の項目、給食無償化について。
がん予防とアピアランスケアについて、梶井紀子議員、日本維新の会。問い、がんの早期発見には、がん検診の受診率を上げることが重要とされているが、乳がん検診の対象年齢の引き下げや、自己負担額の見直しについての検討は、答え、自己負担額の設定は非常に重要なことであり、受診率の向上につなげるための料金設定を考えていきたい。問い、小中学校におけるがん教育のほか、がんを正しく知ることについて、今後の取り組みは、答え、中学校では保健体育で、がんとその予防という単元で、がんが身近な病気であることや、がん検診の重要性などを学習している。小学校では、生活習慣病の予防や、喫煙、飲酒の害の項目で、がんのリスクや予防について学習している。問い、がん治療に伴う外見の変化をサポートするアピアランスケアの取り組みとして、医療用ウィッグなどの購入費助成を行うことについて、市の考えは、答え、令和5年度から奈良県の支援事業において、市町村に対する補助制度が創設されたことから、令和6年度から補助を開始するため、補助額などについて現在検討を進めている。AED 自動体外式除細動器の設置とさらなる活用について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、休日や夜間に使用することも想定し、学校や障害学習施設など屋外に設置することが適している公共施設については、保管ボックスで屋外に設置する考えはないか。答え、基本的にはその施設利用者に対する機器として設置しているが、より効果的な設置場所を設置者、指定管理者と協議して検討していきたい。問い、女性傷病者へのプライバシーに配慮した取り組みとして、AED の箱の中に三角巾とその使い方のリーフレットを設置するべきと考えるが、見解は、答え、女性のプライバシー保護の観点から三角巾などを配備することは有効と考えており、市役所、福祉健康部所管の施設、学校や障害学習施設に設置する AED に対応していきたい。問い、救急講習の参加者数はどのように推移しているか。答え、平成26年度から令和元年度まで、目標値である2640人を上回っている。他の項目、献血教育について、生涯を通じた国民皆歯科検診の実現について、森裕介議員、臨床絆、問い、母子健康法に基づき、実施が義務付けられている3歳児歯科健康診査において、受診率の低い要因は、答え、育児相談と同時に実施する集団検診であること、また 対象者の 60% が保育園などに在籍しており、毎年度、ほぼどの園でも歯科検診が実施されていることが要因と考えている。問い、3歳という大切な時期に、歯科医師による歯科健康診査の受診率を高めることが早急の課題では、答え、本市では小児科医による個別の3歳6ヶ月検診時に歯科検診も合わせて実施し、異常がある場合は歯科医を受診いただく体制である。問い、国民皆歯科検診の実現に向けた具体的な歯科検診の実施方法は、また国の令和6年度予算を活用できないか。答え、現在国の具体的な方針が示されていないため、引き続き歯科検診の受診に向けた啓発に努めるとともに、国の方針が示された際には、国民皆歯科検診の実現に向けて取り組んでいきたいと考えている。また、国の令和6年度予算については、どのような内容で予算成立するのか情報を得ながら、その内容を精査していきたい。生駒駅周辺の開発に伴う諸課題について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、生駒駅周辺でマンション建設が相次いでおり、人の流入に対する受け入れ環境の整備と新たなコミュニティ形成が求められているが、今後の見通しと課題は何か。答え、転入され、マンションへ入居される方の自治会加入率が低く、既存のコミュニティ内で新旧の住民のつながりがないことが課題である。そのため、自治会では加入案内の配布を行い、市では転入時にチラシを配布することで支援を行っている。問い、教育、保育、医療を含めた幅広い子育て環境の整備の見通しは、また、夏の学校のプール開放の要望についてはどう対応するのか。答え、生駒駅周辺は保育ニーズが高いことから、引き続き小規模保育所などを整備するとともに、保育士確保策を進める必要がある。教員で対応ができないため、仮にプールを使用する場合、管理問題を整理する必要がある。問い、生駒駅南におけるまちづくりの関係や活用はどうか。答え、分譲と賃貸マンションの立地は、多世代の入居が見込まれることや、多様な商業テナントの立地が誘発されることで、エリアの活性化につながると考える。滞納処分の執行停止の通知をしなかったことへの説明は、塩見真紀子議員、向井派。問い、滞納処分を一時執行停止する際、滞納者に対して、通知する義務があるにもかかわらず、市は通知の送付を怠っていたことが決算審査で判明した。なぜ通知してこなかったのか。答え、法では通知手法が明記されていないことなどから、総合的に判断し、口頭による通知を選択していたが、事務処理要項を策定し、文書通知を実施するなど運用の改善を行った。問い、地方税法の通知義務の趣旨を市はどう認識しているか。答え、 滞納処分の不安を解放し、視力回復の機会を与えることと解し、口頭での説明や催告書の発送停止など、できる限り丁寧に対応している。問い、滞納者の生活再建の機会を奪っていたかもしれず、市民に対して説明、謝罪をすべきではないか。答え、滞納処分の執行停止は適切に実施しており、法的に事務処理が無効ではなく、市と市民に損害を与えたものではないことから、謝罪などが必要な案件ではないと考えている。他の項目、付属機関及び懇談会等の取り扱いについて、市政顧問の委嘱について、大規模災害への対応について、海省大輔議員、臨床絆。問い、8月の台風7号で、公共交通機関が運転を見合わせたことにより、出勤に影響を受けた職員のうち、61名に特別休暇が付与された一方で、タクシーや徒歩で出勤している職員がいた。このような運用で職員の士気は下がらないのか。答え、災害時には職員自身の被災など、いろいろな困難に直面するため、それに応じて場合によっては特別休暇の扱いになるようなケースも考えられる。また、市民の生命身体及び財産を保護するという地方公務員の責務をしっかり自覚し、万が一の際にどのように自分が対応しなければならないのか、その使命と自覚と役割について繰り返し伝えていく必要がある。問い、過去災害時に市内在住の職員が多い方が好ましいとの答弁があった。現在、全職員のうち、市内在住の割合は、答え、現在の職員の割合では、41.5% となっている。他の項目、ハラスメント対応のその後について、高齢者が住みやすい街づくりについて、芦谷伸治議員、日本維新の会。問い、今後の本市の高齢化や過疎化が進んだときに、住宅地において、移動販売スーパーの拡充は必要不可欠と思うが、現状と課題を問う。答え、移動販売のニーズもあると思うが、ネット通販など多様なサービスが存在することから、行政で対応すべき事項があれば、事業者と連携し、対応について検討する。問い、移動販売スーパーの現地での状況や、アットホームな雰囲気などは把握されているか。答え、移動販売を通じて人と人の交流が生まれ、福祉的な効果について認識するとともに、移動販売を利用している自治会に職員が視察を行うことで状況を把握している。問い、奈良コープとは地域における見守り活動に関する協定を締結しているが、同社と包括連携協定を結ぶ考えはあるか。答え、昨年、包括連携協定の話があり、同社の都合により協議を中断していたが、改めて公民連携窓口にお話をいただいていることから、前向きに協定の締結について検討したい。他の項目、保 保育料の無償化について。